重視。姉の沖田の死骸が江戸川に浮かび上がったとき、弟の瓜生長三郎は向島の土手下を歩いていた。彼は昨日も姉の行方を尋ね歩いて本所まで来たのであるが、日が暮れたので途中から帰った。そうして親子相談の末、今日も長三郎は小松川から小梅、綾瀬、千住の方面に向かい、父の長八も非番であるので、これは山の手の方角に向かうことになった。今と違って、その時代の人々は親類縁者の義理を欠かさず、それからそれへと遠縁の者までも普段の交友をしているので、こういう場合には心当たりがすこぶる多く、ことに交通不便の時代であるから、親類縁者を一巡り探し回るだけでも容易でなかった。長三郎はまず小松川と小梅の縁者を訪ねると、どこにも姉の姿は見えなかった。かえって先方では寝耳に水の家出沙汰に驚かされて、長三郎に向かって前後の事情などを詳しく詮議した。それらのために案外に暇取って小梅を出たのはもう7つ、午後4時を過ぎた頃であった。旧暦の2月半ばであるから、春の彼岸ももう近づいて、寺の多い小梅のあたりは彼岸参りの人を待つかのようになんとなくにぎわっていた。寺門前の花屋の店先にも櫁がたくさん積んであった。それを横目に見ながら、長三郎は綾瀬村の方角を指して土手下を急いで行くと、土手の細道を降りてくる一人の侍に出会った。侍は長三郎に声をかけた。瓜生のご子息ではないか。呼ばれて見返ると、それはタイの女屋の今井利右衛門であった。瓜生のうちと今井のうちとは直接の交際はなかったが、同じ女屋の役人同士であるから、今井と白魚河岸の吉田とは無論に懇意であった。その吉田と馬金屋敷の黒沼とは親戚関係であるので、瓜生のうちでも自然に吉田を知り、それから引いて今井をも知るようになったのである。長三郎もその人を見て会釈すると、利右衛門は笑いながら聞いた。どこへ行かれる？御坊さんかな？いえ、綾瀬村まで親類方へ参ります。それはご苦労。私は墓参で白髭の辺まで行く。屋敷を遅く出たので、帰りは日が暮れるかもしれない。寺の遠いのは少し難儀だな。と利右衛門はまた笑った。綾瀬へ行く人、白髭へ行く人、もちろん同じ方角であるので、二人は並んで歩き出した。夕べの空模様では雨になるかと思ったら、思いのほかにのどかな日和になった。土手の桜の咲くのももう時期だ。と利右衛門は晴れた空を仰ぎながら言った。して、綾瀬の親類へは何の用で？遊びに行くのかな？いえ、とは言ったが、長三郎は少し返事に困った。もしや姉さんを訪ねているのではないかな？と利右衛門は小声で聞いた。利右衛門がどうしてそれを知っているかと長三郎は一旦驚いたが、彼が白魚河岸の吉田と懇意である以上、そこから晃之助や姉の家出一件を聞き知っているのであろうと察したので、長三郎は正直に答えた。実は少し心配のことがありますので。むむ、 その件については白魚河岸でも心配しているようだと利右衛門はうなずいた。昨日も私が日本橋を歩いていると岡っ引きの吉五郎が私を呼び止めて吉田のうちのことを聞いていたが、あいつも今度の一件についての何かの探索をしているらしい。どうか大事になってくれなければいいが。そこで余計なことを言うようだが、これから綾瀬まではなかなか遠い。わざわざ訪ねて行っても無駄かもしれないぞ。無駄でしょうか？と長三郎は相手の顔を見上げた。春の日が長いと言っても綾瀬まで往復してはどうしても暗くなるだろう。暗くなるのは構いませんが、行っても無駄でしょうか？と長三郎は念を押した。無駄らしいな。では、あなたは姉の居所をご存知なのですか？いや、知らない。私は知らない。と、利右衛門は迷惑そうに答えた。だが、こんな遠方へは来ていそうもない。当代元暮らしと世の例えにも言う通り、尋ね者というものは案外手近にいるものだ。その口ぶりが何かの秘密を知っているらしいので、長三郎の胸は躍った。彼は甘えるように利右衛門に聞いた。あなたはご存知なのでしょう？どうぞ教えてください。晃之助はともかくも、姉の居所だけを教えてください。お願いです。いや、知らない。全く知らない。利右衛門はいよいよ迷惑そうに言った。私はただ当代元暮らしという世の例えを言ったまでだ。ともかくもここまで踏み出してきたのだから、無駄と思って綾瀬まで行ってみるのもいいかもしれない。綾瀬へはこれからまっすぐだ。私はこれから右へ切れるから、ここで別れるとしよう。利右衛門はにわかに右へ切れて、田んぼ道を足早に立ち去った。その逃げるような態度といい、さっきからの口ぶりといい、一種の疑念が長三郎の胸に湧いたので、彼も見え隠れに利右衛門の後をつけて行こうと思った。しかもすぐに歩き出しては相手に悟られる恐れがあるので、しばらくやり過ごしてからのことにしようと思案して、立ち止まってそこらを見回すと、道端に小さい掛け茶屋があった。花見の時節ももう近づいたので、ここらの農家の者が急ごしらえの店を作ったらしいが、まだ商売を始めているわけではなく、ほんの型ばかりの小屋になっている。その小屋に隠れるつもりで長三郎は何心なく踏み込むと、そこに立てかけてある古い葦簀の陰から人が現れた。不意に驚かされて長三郎は思わず立ちすくむと、人は若い女でかのお冬であった。時も時、場所も場所、ここでお冬に出会って長三郎はまた驚かされた。彼は無言できっと睨んでいると、お冬は無遠慮にすり寄ってきた。その片目は異様に輝いていた。若旦那、またここでお目にかかりました。どうしてこんなところに来ている？もう自分の家へも帰れませんから、ゆうべから方々をうろついていました。お前はゆうべ、私を姉さんのところへ連れて行ってやると言ったが、本当か？お冬は黙った。嘘か？と長三郎はなじるように言った。連れて行くと言ったのは、 嘘ですけれど、お姉さんのいるところは知っています。知っているなら教えてくれ。お冬は男の顔を見つめながら黙っていた。お前は当てもなしに心へ来たのか？と長三郎は聞いた。もし自分の体が危なくなったら向島へ行けとお父さんに言い聞かされているので。向島の何というところへ行くのだ。五兵衛という植木屋のうちです。そこに姉さんも晃之助もいるのか？お冬は答えなかった。そうしてその五兵衛のうちは知れたのか？ここらへはめったに来たことがないので、道に迷って世継ぎの方へ行ってしまって、お昼頃にここまで引っ返してきましたが、くたびれたのと眠いのとで、さっきからこの小屋へ入って寝ていました。では、そのうちは見つからないのか？と、長三郎は失望したように言った。これからあなたと一緒に探しましょう。と、お冬はその野性を発揮したように、いよいよ無遠慮に男の手を取った。